こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ホールガンとあらゆる生活習慣病を予防する最先端栄養学は、コーネル大学の栄養消化学者 T. コリン・キャンベルと健康教育者ハワード・ジェイコブソンが、食事健康科学制度の関係を論じた栄養学の一般書である、メンチョ・チャイナ・スタディで提示された問題意識を踏まえつつ、本書は特定の食品や栄養素の効能を列挙する実用ガイドではない、むしろ健康を理解する際に成分を切り分けて因果を探すリダクショニズム不十分だと論じ、食物、身体、生活、社会を相互に結びついた全体として見る視点を提案する。中心に置かれるのは生成高度加工を抑えた植物性ホールフードを落とする PBWF 食である。同時に医学研究、栄養政策、産業メディアが健康情報の受け取られ方に与える影響も検討する。食事法の処方箋というより、栄養科学をどう読み、何を根拠に選択するかを問う批評的な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、栄養素を足す、発想を問い直す。ホールフードという基準、本書の題名にあるホールは、単に自然な形の食品を食べるという意味に限られない、著者らは食品をビタミン、タンパク質、抗酸化物質などの部品へ分解し、一成分だけの効果を評価する栄養学の傾向を問題にする。例えば果物の価値は表示可能な栄養素の合計だけでは捉えにくい。食物繊維や多様な微量成分、食品の構造、他の食品との組み合わせ、体内の代謝状態が同時に作用するためである。この観点から抽出成分を濃縮したサプリメントが食品そのものと同じ働きを再現できるとは限らないと指摘する。紹介されるリンゴとビタミン C の比較も、特定成分を多く捨てれば同等以上の利益を得られるという単純な推論への反証として位置付けられる。重要なのはサプリメントを一律に否定することではなく、欠乏の治療や医療上の個別事情と日常的な健康づくりを区別する点にある。著者らの基準は流行成分を追加するより未生成に近い植物性食品を多様に食べることへ食事の重心を戻すことにある。次に PBWF 食を禁止の食事ではなく食事全体の転換として捉える。著者らが支持する PBWF はプラントベースドホールフード、すなわち植物性ホールフードを中心に据える食事である。野菜、果物、豆類、全粒穀物、芋類、ナッツや種子類などを主な基盤とし、動物性食品や精製度の高い食品への依存を減らす方向性を示す。本書の特徴は、ある食品を一つ排除すれば病気を防げるという形で主張を組み立てないことだ。食習慣は総摂取量、調理、置き換え先、継続性と結びつくため、健康への影響も食事パターンとして評価すべきだと考える。キャンベルの研究歴やチャイナプロジェクトは、この食事パターンと疾病の関連を考える背景として重要な位置を占める。ただし、疫学研究は関連を示す有力な手がかりであって、個人の病気の原因や予防効果を単独で確定するものではない。この区別を保つことは本書を読む上でも必要である。PBWF 食の意義は、万能の治療法を約束する点ではなく、植物性の未生成食品を増やすことで、食物繊維や食品の多様性を含む食事全体を見直す枠組みを与える点にある。さらに、リダクショニズムが生む研究報道政策上の見落とし、本書は細分主義を科学そのものへの反対として扱うのではなく、その適用範囲を過大評価することへの批判として展開する。栄養素を分離して測定する方法は欠乏症の発見や生理機能の解明に大きく貢献してきた。一方で、その方法が成功したからといって複雑な慢性疾患を一つの成分、一つの遺伝子、一つの薬剤で十分に説明解決できるとは限らない。著者らによれば、還元的な説明は研究結果を乱しやすく、商品化や見出しにも結びつきやすい。そのため、この成分が健康に良い、この食品が危険といった明快なメッセージが流通し、食事全体や生活環境という条件が後継化する。本書は、こうした傾向が栄養表示、研究資金、行政の推奨にも影響しうると論じる。読者に求められるのは、専門研究を軽視することではない。研究対象、比較条件、利益相反、結果が食事全体へどこまで一般化できるかを確かめる姿勢である。健康情報を信じるか退けるかの二択にせず、部分の知見を全体の文脈へ戻して評価することか。著者らの言うホーリズムの実践となる。そして、医療製薬、食品産業を含む健康のシステムを批判的に見る本書が一般的な栄養本と異なるのは、食べ方の議論を個人の意思だけに閉じない点である。著者らは医療製薬、食品産業、研究機関、政府、専門団体、メディアが相互に作用し、何が有効な健康対策として見えやすいかを形作ると考える。医療は病気の診断、救命治療で不可欠な役割を果たすが、慢性疾患の予防という課題では日々の食事や社会環境への介入が相対的に軽視されやすいというのが本書の問題提起である。 また、特許や製品として扱いやすい薬剤抽出成分と誰もが利用できる食生活の変化とでは、資金や宣伝の集まり方が同じではない。この構造は健康情報の偏りを生む可能性がある。もっとも、制度批判を根拠に医師の助言や治療を自己判断で退けることは、本書の議論を単純化しすぎる。和城読者は、治療が必要な局面では適切な医療を利用しつつ、予防や長期的な健康では何が実行可能で根本的な選択肢かを考える必要がある。本書は個人の皿の上にある問題を制度設計と経済的誘因まで遡って検討させる。最後に、健康情報を読む力とホールな生き方への実践的簡易、終盤で本書は栄養学の方法論を超え、複雑な社会で判断するための知的態度へ論点を広げる。著者らの言うホールな生き方とは、食事だけを完璧に管理する生活ではない。自分の課題を孤立した機会として見ず、食べ物の生産、家族や地域の習慣、環境、医療との関係も含めて選択を考える姿勢を指す。このため実践は、希少なスーパーフード探しや成分表の最適化から始める必要はない。まずは、食事の中で未精製の植物性食品が占める割合を増やし、加工食品や動物性食品が担っている位置を少しずつ置き換えるという方向が本書の主張と整合する。一方、年齢、疾患、服薬、栄養状態、文化的、経済的条件によって適切な食事は変わりうる。特に治療中の人や制限食が必要な人は、主治医や管理栄養士との相談が前提となる。本書は詳細な献立集や食材別の効能一覧を主目的にしていないため、即効性のある手順を求める読者には補助資料が必要だろう。しかし、情報の断片に振り回されず、日常の選択を全体像から見直す基準としては明確な役割を持つ。結論として、本書は癌や生活習慣病をめぐる食事の問題を単発の栄養知識ではなく、各区の方法、制度、個人の判断まで含めて考えたい読者に向く、とりわけ、サプリメントや流行の食事法について相反する情報に触れ、結局、何を基準に読めばよいのかと感じる人には有益である。PBWF 食の具体的な献立や調理法をすぐ求める読者にとっては、実践書を別に併読した方が良い。本文は長く、主張も動物性食品と健康の関係を含めて議論を呼んできたため、結論をそのまま医療上の確定事項として受け取るのではなく、根拠の種類と限界を意識して読む必要がある。それでも本書の解脱点は、食品の効能を消費する読み方から離れ、なぜ単純な健康情報が広まりやすいのかまで検討するところにある。多くの栄養本が成分、食品、ダイエット法のいずれかに焦点を絞るのに対し、本書はそれらを生む研究産業政策の構造を視野に入れる。したがって得られるのは、特定の食材リスト以上に、食と健康に関する主張を全体的かつ批判的に評価するための枠組みである。ご支援いただける場合は T、コリン、ジェイコブソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。